小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。
お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。9月22日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。まだ今週も言えないくらい、寝ぼけまなこで収録しておりますけれども、9月22日もう9月も下旬でございますけれども、今日なんかあれですね、東京の方はだいぶ曇ってて、でなんかちょっとニュースの天気予報なんか見ると最高気温が26度っていうね、やっぱり来ましたね、ついに秋が、やっとというか、でね、秋の時間もままならぬというか、まあ、カラスが鳴いてますけども、ま、秋の時間もそんなにないまま冬に行くんだろうなみたいな、そんな感じがしますけれども、一応今日はあれなんですね、秋分の日なんですね。見たら一応今日祝日でね、土曜日が祝日っていう一番悲しい感じのね、普通日曜日だったらね、翌日が休みになったりとかってするんですけど、土曜日が祝日になっちゃうというね、一番ちょっと悲しいパターンですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パスリスの方はですね、引き続き、次回公演に向けて、僕が脚本を書き中ですこんなことわざわざこう報告しなくてもいいんですけども、まあ、活動しているということでね、まあ、どうしてもね、公演と公演の間に間があっちゃうと、何してんだこいつらみたいな感じになると思うんですけども、今ですね、来年の1月、阿佐ヶ谷のシアターシャインという劇場で、第10回公演をやろうと、目論んでおりますので、またですね、詳しいことは、ホームページ等々で載っけたいと思うんですが、もうちょい、お待たせというか、待っていただければなというふうに思っておりますので、こちらよろしくお願いいたします。はい、さてさて、まあそうですね、喋る情報というか、まあね、パセリスのまた次回公演ありますみたいなぐらいしかちょっと言う言葉もないので、あっという間に、今週の話題ですけれども、まあ今週の話題はですね、まあよくあるなんて言うんですかね、まあ映画とか小説とか、まあ舞台でもあるんでしょうか、よくある設定の中で、目覚めたらわけのわからないところにいたっていうことについて話そうかなと。まあ、まあことについてっていう、そう、なんて言っていいかわかんないんですけど、なんかよくあるじゃないですか、こう物語の設定でこう目覚めたらわけのわからないところにいたっていう。で、まあこれはよくね、なんて言うんですか、シチュエーションスリラーなんて言われてますけども、そういったところではちょっと 定番というか、まあ主人公が、まあこう、まあ例えば目隠しみたいなのされてて、わかんない、パッと起きたら、なんか知らない部屋にいたとか、知らない部屋で目隠しをされててとか、まあちょっとね、その実はこの朝これを収録する前に、まあそういったちょっと映画というかドラマというか、まあそういったのを見まして、でちょっとどうなのかなっていうのは、まあ別に悪い意味とかでもなくて、まあちょっとこれについて話そうかなと思って、今日はこの話題について話そうと思うんですけれども、どうですかね、まあ皆さんどうですか、こういったシチュエーションスリラーみたいなのって比較的好きな方ですか。まあ、僕は結構好きな方なんですよね。まあそのなんて言うんですか、まあ気がついたらどっか部屋にいたっていうのはちょっと置いといたとしても、まあやっぱり展開というかストーリー展開がすごい僕は面白いなと思うので、誰々を殺すのかもしれないとか、誰々が疑わしいみたいなのって僕見てて結構好きなんですよ。 で、あ、殺しちゃったとか、こいつが死ぬのみたいなの、こういう心をこうグワングワンされるのって、まあ結構見てて楽しいというか、まあ結構比較的分かってても何回も何回も見ちゃうような、感じなんですけど、まあ、ね、まあ、洋画、邦画とか、まあ日本版、海外版あって、まあ海外版だと結構いろいろ、まあなんていうんですかね、まあキューブとかよくあるんだと、あとソーとか、まあいろいろありますよね。こうなんかわけのわからない7人が部屋にいて、なんだっけ、なんかこう手がかりはなんとかの番号みたいな。まあまあまあ結構ね、それだけでも結構そそられる設定だとは思うんですけど、まあ海外の場合はね、なんか比較的こう全然別次元の世界みたいな風に見れるんですけど、まあ例えば日本のまあドラマとか、まあ映画とかでもあるじゃないですか、たまに。まあこう目覚めたらね、なんか知らないところにいてみたいな、一人だけみたいな、隣からは声が聞こえてみたいな。もう僕適当に言ってますよ、別にな、何がいいとか何が悪いとかじゃなくて適当に言ってるんですけど、で日本の場合って気がついたら、目覚めたら知らない部屋にいたっていう状況っていうのが、なんかこうリアルに見えてきちゃうというか、なんかリアル、まあ自分はやっぱり日本人なんで、こう自分はやっぱりこう感情移入じゃないですけど、こう置き換えるわけじゃないですか、主人公に。主人公に置き換えて、まあ自分があたかもそういう体験をしているようなというか、そういう感じになるじゃないですか。けどね、日本の場合だと、なんて言うんですかね、気がついたらそこに至って、に至るまでのことをなんか考えちゃうんですよね。なんででしょうね。やっぱりリアルだからなんですかね。日本人だからなんですかね。まあ、例えば、広い倉庫の中に、こう、4人をそれぞれなんか、鎖かなんかで繋いで、みたいな。で、そういう仕掛け施して、で、密室にして出ていくみたいなのって、まああったりするんですけど、そこに至るまでどれだけのお金がかかるとか、で、7人連れてくるのにどれだけのリスクがあるのかとか、なんか考えちゃうんですよね。日本版だと。で、海外版だと知らずに、まあ全然別次元の世界だから、まあそうなのかなみたいな、鉄砲もあるし、みたいな、銃で脅して、とか、なんだろう、なんかこう麻酔で眠らせてみたいなのってあったりするんですけど、なかなか日本でそういうのってできないよなというか。で、例えばまあ全然無作為に7人とか選ぶとかっていうことパターンでもいいんですけど、例えばね、この一つの犯罪に関連してる7人を全員拉致して倉庫に監禁して仕掛けゲームをやるとかっていうのってめちゃくちゃ大変だと思うんですよ。それこそ本当にもう一人でもう公演打つぐらいの、劇場取って、お金払ってみたいな、で役者呼んでみたいな、なんていうんですかね、もうなんかある意味プロデュース公演みたいな、もうそれぐらい大変だと思うんですよ、あの日数と、でしかもね、それこそ拉致監禁なんていうのはもう犯罪に当たるわけですから、それに至るリスクを抱えつつもなんとかね、まあ男一人なのか、まあ女一人なのか、まあチームなのか分かんないですけど、そういうリスクを負ってわざわざ倉庫に7人ぐらい連れてきて縛ってっていうのってすげえ大変だなっていうか、だから映画としてはそっから始まるんですよ。もうそういう、なんて言うんですか、もう縛った後の、まあゲームの部分がね、まあストーリーとしては面白いので、そのゲームの部分ばっかりとか心理ゲームみたいなのをちょっとね、面白おかしく見せるっていうのがまあ定番ですけど、そこに至るまでの大変さね。まあこれもね、変な話、芝居とかでもまあもちろんあるんですよね。まあチラシを用意して劇場撮ったりとか、役者さん用意してっていうかね、声かけてとかっていう、それまでスタッフさんに声かけていろいろこういう段取り組んでみたいな、で作品ができるみたいなのって確かにあるっちゃあるんですけど、まあそれはね、エンターテインメントだからそれは別にいいんですけど、 じゃあそれをね、殺人とかなんて言うんでしょう、そういったゲーム性みたいなものに結びつけるっていうのはなかなか大変なんじゃないかなと思いますけどね。役者さんみたいに声かけて、こういう条件でこういう稽古スケジュールで出てほしいんですみたいなのってじゃないじゃないですか。もう拉致監禁ですから、もう連れ込んでも気絶させて、で気絶したら重いから大変で、しかも人に見られちゃいけないからっつって、なんか暗いところを見たり、暗いところを夜に活動したりとかで、その人が夜に帰ってくるのかどうかもわからないし、例えば犯罪に関連する7人とかだったら、じゃあ住所はどうやって調べんだとか、でその人がまずどういうね生活をしているのかとか、奥さんがいたらとか、すぐ警察出されちゃうんじゃないかとか、もうそういうのめちゃくちゃ考えた上で やっていかないとやってけないと思うんですよね。だからもうすごいと思うんですよ、その映画になっちゃう部分とかドラマになっちゃう部分ってものすごい大変だと思うんですよね。だからね、それをなんかこう簡単に、もういとも簡単にこうなっちゃうっていうか、目覚めたらそこは全然違うところでみたいなところから始まっちゃうのって、もうすごいなんかあっけないというか、まあ確かにゲームは面白いんですけど、まあね、まあもちろん映画とかドラマとか、そのゲームのその犯人のね、思うようにね、犯人がちょっと楽しい感じというか、まあ、むしろ犯人にとっては最後予期せぬ出来事が起こって犯人捕まるみたいなのが、まあ定番っちゃ定番ですけど、けどね、やっぱりそれだけ考えたんだから、もうあっけなく死なないでくれとかって逆に思ったりするのかもしれないですよね、犯人的にも。このゲームめっちゃ面白いのにとか、ここすごいシーン、もう心グワングワンするのにって思ってんのに、もうわけわかんなくて簡単に解いちゃったりとか、その出場者っていうかが簡単に解いちゃったりとか、であとはもう簡単にもう殺し合いになっちゃったりとか、もうそういうんじゃないのに、そういうなんかぐちゃぐちゃする、心がぐちゃぐちゃしながらも、なんか相手疑ったり疑わなかったりみたいなのが面白いのにみたいなことを考えながら、多分そのゲームとかを作ったはずなのに。でそのゲームを作ったら作ったでいいんですけど、それはそれでまた殺人の容疑とかかかっちゃうから、よっぽどの恨みがないと無理だったりするんですよね。まあ、例えばね、その事故で、子供を亡くした親とか、まあそういうパターンもありますよ、確かに。でその恨みでね、その関係者を集めて一つの部屋に閉じ込めて、だって、まあ、例えば5人そのなんかすごい集める方に、なんか人を集めるのにすごい僕はなんか興味を持っちゃうんですけど、人を集めるのだって、だ例えばね、5人じゃあ出場者を集めましょうってなった時に、まあ1人目を集めるじゃないですか。1人目じゃあまあ無事拉致監禁、あんま語弊があるな、無事まあできましたと、用意がで部屋に閉じ込めました。で2人目もうじゃあ捕まえました、で部屋に閉じ込めました、あと3人ですが、あと3人今日はなんか飲み会みたいなんで帰ってきませんってなった場合、最初に捕まえた2人をいかに、まあ要は起こさないでというか、ああいうのって、映画みたいなのって面白いのが、みんな大体同じ時間に起きたりするじゃないですか。ってことはですよ、普通のまあもちろん麻酔をね、その長さによって切り分けるみたいなこともできなくはないですけど、それって相当な麻酔の数が必要であって、で逆にそのじゃあさっきみたいに2人3人はもう飲み会だから全然その日なかなか接触するには難しいってなった場合、2人をずっと寝せとかなきゃいけないんですよ。でそれもね、やっぱり1日2日を寝せるって相当な麻酔ですよ。それを用意してとか考えるとね、もう大変ですよ。 うん、まあ見てる側はね、その映画とかドラマ見てる側はもうおかげさまで、もうあなた方の用意がもう功を奏しまして、楽しませていただいておりますけれども、うん、まあそのね、バーチャルですけど、うん、楽しませてもらいましたけども、じゃあいざそれをじゃあ生でやってみようみたいな、ライブ感みたいなので、まあ演劇人がよくライブ感みたいなね、そういうのをじゃあ皆さん、お客さん楽しんでもらいたいみたいな感じになってくると、やっぱりね、相当大変ですよ。何にも知らない人を用意するのがどれだけ大変か、うん、ってね思っちゃうっていう話を、今日はしましたけれども、もうあっという間に16分経ってます。はい、まあけどね、これ多分まあで、まあ共感していただきたいなと思うのは、やっぱりね、あれだけ監禁とかそういうのっていうのはめちゃくちゃ大変だよっていうのをね、うん、見るとね、ちょっとスリラーじゃない部分も見えて面白いんじゃないかななんて思いますけれども、はい、まあまあまあまあまあ、そんな感じで、今日はですね、目覚めたら知らない部屋にいたっていうことについて、いろいろ考えてみました。まあ、これからのね、映画の見方、ドラマの見方も若干変わるんじゃないかな、なんていうふうにも思いますけれども。ぜひね、そういう、まあ、普通に楽しんでもらっても全然構わないですし、もちろんそういう見方もしても面白いのかな、なんていうふうに思いまして、今日はこのお話をさせていただきました。はい。それじゃあ、また来週も別の話題でお送りできればと思います。今日のラジオ風味はこれでおしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい。パセリスのラジオ風味。お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week! バイバーイ!